第18回福岡市交通局プレゼンツサブウェイダイエットミュージック、今回の曲はトラビンスキー作曲ペトルーシカ第1話よりシャニクサイの市場レジナロシア舞曲です。自分のペースに合わせて楽しく歩きましょう。
Thank you.
曲はストラビンスキーのペトリウシカ第1話より、シャニクサイの市場、レジナ、ロシア部曲でした。ここからは九州交響楽団の方をゲストに迎え、福岡市交通局の方をナビゲーターとしてお送りします。
こんにちは。福岡市交通局の金丸です。
九州交響楽団でティンパニを演奏しています森です。
九州交響楽団の営業担当の菊池です。
よろしくお願いします。森さんは打楽器の首席奏者とのことですが、首席奏者ってどんなことをする人なんですか？
そうですね、簡単に言えば、そのパートの、他のメンバーと一緒に音楽をするんですけども、そこでリーダーとなって、音楽を引っ張っていく、奏者のことですね。
なるほど。パートのこう意識を合わせるような、そんな感じ。
そうですね。で、その他の、楽器の、まあ、バイオリンとか木管楽器とか金管楽器の人たちともコミュニケーションを取りながら、音楽を一緒に作っていく、そのための中心になるの役割ですかね。
なるほど。
ところで金丸さん、はい、今回の曲いかがでした？
3曲ありましたが、それぞれ違った曲調でしたね。
そうですね。ペトルーシカはロシアの出身作曲家のストラビンスキーの三大バレエ音楽の一つです。うがくずの体を持つ藁人形の物語で、主人公のパペットが命を吹き込まれて声を知るという、要はロシア版のピノキオのようなストーリーです。
まあ、最初にこの曲を聴いた時には、シャニクサイのお祭りらしく賑やかな調子で始まって、後半は押し上げられるような、で盛り上げられていくような、そんな感じがしました。ロシア舞曲の方は後半の打楽器の音がものすごく迫力があって、まあ、圧倒されたような感じを受けましたね。
ストラビンスキーはすごく打楽器の使い方が上手で、特に鮮やかな色彩感がすごく得意とした作曲家です。で、ストラビンスキーはこの曲を作った後に20世紀を代表するピアニストリュービンスタインから世界一難しい曲を書いてほしいと依頼を受けます。で、そこでストラビンスキーはペトルシカを編曲して完成したのがペトルシカからの山岳賞です。漫画のだめカンタービレにも登場した人気のある曲なんですよ。
漫画などで取り上げられるとクラシック音楽も身近に感じますよね。
そうですね。
急遽では12月の定期演奏会で、先ほど森さんから紹介があったストラビンスキーの三大バレエのうちの一つ、春の祭典を演奏いたします。指揮の小泉和弘音楽監督が急遽定期を初めて指揮をしてから40年目の記念の年である今年、最後を飾る公演となっています。ピアノの巨匠ゲルハルト・オピッツを迎えて豪華な演奏会となっています。またとない機会ですので、お聞き逃しのないようぜひお越しいただければありがたいです。
ここで交通局からもお知らせです。福岡市地下鉄では、福岡市動植物園とコラボレーションしたキャンペーン、地下鉄に乗って動植物園へ行こうキャンペーンを11月末まで実施しています。1日乗車券かファミチカ切符、または薬院大通駅、桜坂駅、大濠公園駅で配布している入場料割引券を動植物園をお持ちいただくと、入場料が2割引きになるほか、オリジナルグッズをプレゼントします。ぜひ地下鉄でお越しください。それではここで次のコーナー、九州交響楽団に聞いてみよう。早速一つ目の質問です。
はい。
ペンネームアラサー女子高生さんからの質問です。プロを意識し始めたのはいつからですか？最初からティンパニでしたか？
森君は最初に、楽器に触れたのは何だ
ろう？僕はですね、最初はやっぱ5歳ぐらいでピアノでした。
まずピアノから、は
い。でピアノとエレクトーンをずっとやっていて、で打楽器を始めたのはですね、小学校4年生から、マーチングで。
なるほど。
本当はですねトランペットやりたかったんですよ。なのに、楽器が余ってなくて、
なるほど、
それで打楽器しか空いていないということで、それで打楽器を始めました。
なるほど。それからずっと打楽器は。
そうですね、ずっとその中学校高校とブラスバンドで、打楽器をやっていて、音大に行ってプロになったんですけど、 最初からティンパニーではなかったですね。
ああ、なるほど、
ね。はい。どちらかというと、やっぱ最初は小太鼓とかシンパニーとか、やっぱそういう少し、ティンパニーと違う楽器をずっとやっていて、ティンパニーをそれこそ勉強したのは、大学からようやくティンパニーをしっかり演奏するようになりました。
じゃあその頃にプロ意識し始めたっていう。
ティンパニーでプロになりたいなと思ったのは大学生ですね。でも打楽器の世界でプロになりたいなと思ったのはやっぱ高校生ぐらいからなんとなく思ってました。
なるほど。
続いての質問です。ペンネームフラペチーノラブコさんからの質問です。今までで一番好きな曲は何ですか？ティンパニーが目立つ曲なども知りたいです。
一番好きな曲と言われてもすごくなんていうかあれもこれもありすぎちゃってですねあるんですけど、最近だとやっぱり今ハマってるのはやっぱりブルックナーとかです
ね。
やっぱりなんかこう壮大な教会のオルガンのような音楽の中でティンパニーがこうすごくこう深い響きで音を出すようなああいう曲に今はとっても好きな曲の一つ、作曲家ですね、はい。
目立つ曲っていうと何か。
そうですね、やっぱり毎年やってる大工はいつもやっぱティンパニーは目立つかなと思ってますね、うん。やっぱベートーベンってすごくティンパニーを革命的に書いた人なので、うん、とてもティンパニーは目立つような作曲技法されてます、
うん。学者とかね。
そうですね、うん。あとティンパニーが目立つ曲といったらやっぱりベルリオーズとかの幻想光景曲とか、はい、あとは、マーラーのシンフォニーとか、リヒャルト・ストラウスの曲とか、うん、やっぱティンパニーってと結局20世紀に入ってマシンティンパニーっていうのができてすごく演奏できる幅が広がったんですね。20世紀に入った作曲家はやっぱティンパニーはそれができるっていうことがよく分かっていてティンパニーをすごく難しく書いてなおかつ目立って書かせる作曲家が多くいます。なのでそういう意味ではやっぱりベートーベンというのは天才的だったのかなと思います。
ベートーベンがやっぱそのきっかけになったっていうことですか？
そうですね、やっぱりベートーベンのようなティンパニーの使い方をやっぱみんな意識をしていたとは思います。はい、
なるほど、勉強になります。
いえ、
楽しい話はまだまだつきませんがそろそろお時間となってしまいました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんお楽しみいただけましたか？最後にお知らせです。九州交響楽団の定期演奏会が12月7日木曜日、アクロス福岡シンフォニーホールにて行われます。ぜひ地下鉄をご利用しての皆様のお越しをお待ちしております。福岡市交通局では、駅まで歩く、駅から歩くをスローガンに、地下鉄利用による環境への貢献や、駅まで歩くことによる健康づくりなどのライフスタイルを提案する、サブウェイダイエットというプロモーション活動を行っています。このサブウェイダイエットに九州交響楽団が奏でる音楽をプラスしたのがサブウェイダイエットミュージックです。駅まで歩く、駅から歩く間に音楽を聴くことで心と体両方の健康を目指します。最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは次回もお楽しみに。